主は今招いて言われます。それから弟子たちに言われた。私についてきたい者は自分を捨て自分の十字架を追って私に従いなさい。生涯29番天の御民も生涯29番を賛美いたします。皆様お立ちください。お座りください。司会者がお祈りいたします。主は我らの逃れ場、我らの力、苦難の時の傍らの助け、それゆえ私たちは恐れない。地が揺らぎ、山々が崩れ落ち、海の中に移るとも、その水が騒ぎ、湧き返り、その高ぶる様に山々が震えるとも。愛する天の父の神様、皆と十字架の父をあがめて感謝いたします。私たちをこのところに今集めてくださり、御前に礼拝を捧げることを許してくださり、感謝いたします。主をどうぞ、今から捧げますこの礼拝が、あなたに喜ばれ受け入れられるものとなりますように、私たち一人一人の心を整えて、あなたの御前にひれ伏すものとしてくださいますようにお願いいたします。主よ、池口伝道師よ、新学校の学びを終え、この礼拝に使わせてくださいましたことを感謝いたします。どうぞ先生を豊かに用いてくださいまして、神様の通りよりと管としてこの礼拝で用いてくださいますようにお願いいたします。また聞く私たちの心を整えてくださって、その御言葉を受け入れることができますように導いてください。さまざまな事情でここで共に礼拝を捧げることに許されない方々も多くおられることを知っております。どうぞそのような方お一人お一人にあなたが見ておいてくださいまして、それぞれの場において祝福してくださいますようにお願いいたします。また全世界で共に捧げられる礼拝をも帰り見てください。すべてを見てに委ねてイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。主の祈りを捧げます。主の祈りは賛美歌93:5A でございます。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みはせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。続いて詩編を購読いたします。今日購読する詩編の箇所は詩編32編、旧約聖書の 847ページでございます。展示の詩編は60ページでございます。司会者が一節をお読みいたします。会衆の皆様は二節をお読みください。その後交互に一節ずつお読みいたします。最後の十一節はご一緒にお読みいたします。詩編32編、ダビデの詩、マスキール。幸いなもの、背きの罪を許され、罪を覆われた人。
幸いなもの、主に過ちを咎められず、その霊に欺きのない人。
私が沈黙していた時は、一日中うめき、骨もくじはれました。
昼も夜も見ては私の上に重く、夏の暑さに気力も衰え果てました。
私はあなたに罪を告げ、過ちを隠しませんでした。私は言いました。私の背きを主に告白しようと。すると、あなたは罪の過ちを許してくださいました。
このゆえに、忠実な人は皆、時に応じてあなたに祈ります。荒ぶる大洪水もその人に及ぶことはありません。
あなたこそ私の隠れ場、苦しみから私を守り、救いの盾で囲んでくださいます。
主はあなたに悟りを与え、歩むべき道を示そう。あなたの上に目を注ぎ、悟しを与えよう。
あなた方は分別のない馬やラバのようであってはならない。それらを靴跡を手綱で除して、あなたに近づけないようにせよ。
悪しき者には痛みが多い。主に信頼する人は慈しみに囲まれる。
正しき人よ、主によって喜べ、喜び踊れ。心のまっすぐな人は皆喜び歌え。それではお祈りをいたします。最初に長岡秀夫さんにお祈りをしていただきまして、続いてご一緒にお祈りいたしましょう。
在天の父なる神様、皆をあめて感謝いたします。雨の朝ではございますが、私たち一人一人を御前に集わせてくださり、この礼拝を持てるこの特権の上に感謝を申し上げます。昨日も東北の方でまた地震がありました。我々も同じように阪神大震災という経験をした者として、少しながらその大変さも分かっておるつもりでございますが、主よ、どうぞそのところにあって大変な思いをされている方も多くあると思いますけれども、遠く離れておりますが、あなたに祈るものとさせてくださるようにお願い申し上げます。また世の中まだまだコロナ禍において大変なことで、毎日がすっきりしない毎日でございますけれども、あなたは大変なこのような時であっても、それと同じぐらいかそれ以上の感謝すべきいろいろなものも私たちに示し、また与えてくださっております。どうかいち早く収束に向かうことができますように、よろしくあなたにお願いを申し上げます。また今朝は特に新しくあなたの働き手としてスタートされる池口伝道師を立ててくださっております。個人的には中高の頃よりこの教会において共に礼拝を持ち、祈り交わりを持たせていただきました。 主よ、どうぞ先生のこれからの働きの上に、私たちがその後方にあって祈るものとして、それぞれのところに使わされましても、続いてあなたの良き働き人として邁進されることを心よりお願い申し上げます。どうぞ今日のこの礼拝、最初から最後まであなたが中心に立ってくださって、終わりまでお守りくださるようにお願いを申し上げます。またどうしてもいろいろな事情でこの礼拝に集えない方、それぞれの場所にあって同じあなたからの祝福を持ってお導きくださいますようにお願いを申し上げます。この小さき祈り、日付のない感謝と願いを皆様の祈りに合わせて御前にお捧げいたします。
アーメン。聖書を朗読していただきます。今朝の聖書の箇所は新約聖書ルカによる福音書10章38節から42節、ルカによる福音書10章38節から42節、新約聖書の125ページでございます。
新約聖書125ページ、ルカによる福音書第10章38節。さて、一行が旅を続けているうちに、イエスはある村に入られた。すると、マルタという女がイエスを家に迎え入れた。彼女にはマリアという妹がいた。マリアは主の足元に座ってその話を聞いていた。マルタはいろいろともてなしのために忙しくしていたが、そばに立って言った。主よ、妹は私だけにおもてなしをさせていますが、何ともお思いになりませんか。手伝ってくれるようにおっしゃってください。主はお答えになった。マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことに気を使い、思い患っている。しかし、必要なことは一つだけである。マリアは良い方を選んだ。それを取り上げてはならない。以上でございます。
使徒信条を持って信仰告白いたします。使徒信条は賛美歌 93-4-1a でございます。使徒信条賛美歌 93-4-1a、 皆様お立ちください。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人の地よりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢い光で生きる者と死ぬ者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。賛美56番、主よ命のパンを先を賛美いたします。賛美歌56番を賛美いたします。皆さん、 お座りください。川原崎牧師に牧会祈祷をしていただき、続いて池口伝道師に必要な一つのことと題してメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りをいたします。生ける主よ、この礼拝の場所に急いでまいりました。救い主イエスキリスト様が備えていてくださいます大いなる恵みを受け取るためにここに集められました。ガリラヤ湖畔に集まって主イエス様が語られる御言葉に聞き入った弟子たちや、あの群衆を思い浮かべつつ、今私たちの一人一人にも同じように開かれた聖書の御言葉を通して語りかけられることをお聞きします。聞く耳と心を開いてください。イエス・キリスト様ご自身と御言葉をもって私たちの全存在と人生を支配してください。それを拒む者がありましたなら、主の恵みによる働きかけをもって取り除いてくださいますように。愛に枯れた心の罪が私たちを覆っているとき、心がカタカタになって自分のことだけにアクセクしてしまいがちになり、あなたの救いの御業と御言葉を十分に受け取れなくなって、あなただけが与えてくださる喜びと平安と感謝がなくなります。どうぞ聖霊が心と魂を柔らかにしてくださいますように。信仰の戦い、病との戦いの中にある方々をあなたが励ましてください。肉体の力が衰えても霊の力は変わらないことを覚えて歩むことができますように。いつでもどこでもあなたが傍らにあって御言葉を持って養ってくださいますから、ありがとうございます。また互いに傍らに立って言葉とわざとを持って隣人となることができますように。意図高き者のもとにある隠れ場に住む人、全能者の陰に宿る人は主に言うであろう、我が酒どころ、我が城、我が信頼しまする我が神、主はあなたを恐ろしい疫病から助け出されると、あなたが語られた通りにそのように働かれて、今日の災いから守り、収束させてください。こうしたことを通しても、あなたの御心を知ることができますように。この朝、お立てくださった、敬愛する池口先生を通して、お語りくださいます。主をお語りください。しもべは聞きます。感謝とともにこの願い、我らの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
愛する神戸地方教会の皆様、この4年間私と家族のために本当に祈りに祈っていただきました。心から感謝を申し上げます。そればかりか尊いお捧げ物を持って支えていただきました。本当にありがとうございました。いよいよもう言ってもいいと思うんですが、今週任地の田島福音教会に使わされることになりました。むしろこれからが本番ですので、どうか続けてお祈りいただきますようにお願い申し上げます。この間本当に多くの方々にお世話になり、もう足を向けて寝られない場面ばっかりになってきましたので、もう天井にミノムシのように寝袋を吊るして寝るしかないなというぐらいに本当に多くの方々にお世話になりました。で、このそれにしましてもですね、この神戸地方教会がですね、初代牧師の本田浩二先生に神様が与えられたビジョンの一つなんですが、世界にお仕えするアンティオキア教会としての働きをビジョンの一つとして与えられたことを感謝しています。本当に伝道する教会です。私が若い頃、このおられる長岡秀夫さんのお父様の雄心さんにですね、彼が大きな太鼓を お腹に抱えてですね、行くよお客さんって言って連れ出して、もう泥棒伝道にね、何回も連れ出してくださいました。私はビビりなのでもうついていくだけだったんですけれども、そして、高校生の時に4つの法則を学びましたら、まあそれでいいやと思ってたらですね、上にいる西村滝夫さんがですね、池子さん4つの法則使いに行こう言って、精神科医のあの駅のあのコーナーに、連れ出したんですね。まあ、彼はちょっと1年後輩なので、なんかプライドがあって、断るも断りきれずですね、本当は行きたくなかったんです、恥ずかしいからね。でもまあそして連れ出していただいてですね、本当に何度もですね、伝道させていただきました。でそんな教会からですね、使わされること、もう世界の一つであるですね、田島福音教会に使わされることを心から感謝しています。で今日ちょっとですね、マスクさせていただきますね。とってもいいんですけども、歯の治療がちょっと始まりましてですね、今入れ歯が入れられない状態で、多分皆さん私が喋っているとその歯ばかり気になってメッセージが入らないかと思いますので、今日はすいませんがマスクをさせてして話させていただきます。さてですね、私たちが生活する上で必要なことは数多くあります。例えばですね、まあ物で言えばですよ、まず物で言えばですね、先日田島福音教会行ったんですね。でインターン行った時に北大阪教会に使わされたのですが、もう教会と先生がですね、山本先生がね、全部揃えていってくださったんですよ。もう住むところは当然ですけれども、もう冷蔵庫も洗濯機も、それこそ鍋も、お箸も皆あったわけですね。で今日この間使わされてですね、ここがあなたの住むところですって、言われた時に、家電が何もないと、何もないやと。でその時です、あ、いよいよ本番やなとも思ったんですね。使わされる、いよいよ本番だと、守られていくんじゃない、自分が使わされるんだとも思ったんですが、まあ、そのためにですね、必要なものが量産あるなと思って、近くのリサイクルショップに行ってですね、あ、これとこれいるな、これといるなというのを見てきました。本当にたくさんありました。必要なものは物としてもたくさんあるなと。で今日の箇所ですけれども、このマルタとマリアの場面ではですね、気遣いということが出て、いろいろな気遣いが出てきます。これも非常に必要なことであります。例えばですね、主婦の皆さんは、朝起きるとですね、家族のために食事を用意しますね。そして、まあ、お弁当を作られる方もあるかもしれません。で子どもたちを起こして支度をさせて学校に送り出さなければなりません。それら一つ一つは本当に気を使う、気遣いが必要なですね、大切なことであります。ご主人はご主人でですね、まあ、奥様もそうかもしれませんが、より快適な生活のためにですね、本当に仕事に打ち込んでおられます。子どもたちもですね、学校で仲間外れにされないように、ちゃんとみんなが見ている番組を見て話題にちゃんとついていくようにしたりですね、まあ、宿題も忘れないようにしたりですね、さまざまな面で気を使いながら生きています。年配の方だってですね、地域のコミュニティとかスポーツクラブとか、あるいはお孫さんのお世話とか自分の趣味とか、さまざまなことで忙しいことであります。それら一つずつは非常に大切なことでありますけれどもですね、42節をご覧ください。そこでイエス様はこのように言われました。しかし必要なことは一つだけである。必要なことは一つだけである。私たちに必要なものはたくさんあります。にもかかわらずイエス様は、いや、必要なことは一つだけであると言われました。どうしてこんなことを言われたのでしょうか。そしてその一つとは一体何のでしょうか。そのことを今日はご一緒に見ていきたいと思います。確かに私たちは毎日さまざまなことに気を使い、思い患っています。で、先ほども申しましたように、家庭生活によっても学校生活によっても社会生活によってもそうですが、教会に来てさえですね、忙しいですよね。私は役員の時に本当に目の回るような時もありました。奉仕に当たっているならばですね、まあ、清掃の奉仕がありますね。 そして総額の奉仕が練習しなければなりません。さらにですね、その他さまざまなことがあり、まあ教会学校もあるでしょうし、役員になればですね、まあ、会計からですね、営善から、まあこのコロナ禍では本当に昨日も来ましたらですね、椅子一つ一つをですね消毒してですね、ドアもそうですけれども、この礼拝に備えて役員さんが来られて備えておられました。本当に頭が下がる思いがします。同じようにマルタはイエス様をもてなすために本当に忙しくしていました。教会で奉仕に携わっているおられる皆さんもマルタも、それぞれの一つ一つがですね、その奉仕の一つ一つが尊い必要なものです。でもそれでもイエス様はマルタに対して多くのことに気を使っているけれども、必要なことは一つだけであると語られたのです。誤解のないようにしていただきたいのは、ここでいろいろなことに気を使うことがいけない、そんなことは無駄だとイエス様おっしゃっているのでは決してありません。それらは確かに必要なことなのです。大切な尊いことなのですけれども、その中でもですね、最も優先すべきものとして必要なことはたった一つだと言われたのです。それは一体何かと言いますと、マリアがしていたようにイエス様の足元に座って御言葉を聞くことです。私たちは様々に忙しいことがありますが、でも最も優先すべきただ一つのことはイエス様の足元に座って御言葉を聞くことです。この御言葉を聞くという聞くという言葉の中には、ただ聞きっぱなしという意味はありません。聞いて従うということが含まれています。私たちが最も優先すべきことは御言葉を聞いて、そしてその言葉に従って生きるということです。イエス様はまず何より聖日礼拝、そして毎日のデボーション、そのようなことを通して私たちが御言葉を聞き、それに従うことを優先すべきこととして教えられているのです。ところでですね、その優先すべき御言葉の中で最も重要なことは何でしょうか。イエス様はたくさんのことを語られましたけども、その中で最も重要なことは何か。それはイエス様が公の生涯の最初に語られた言葉と最後に語られた言葉に集約されていると私は思います。イエス様は公の生涯の最初に言った言葉がこうです。時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい、こう言って公の生涯を始められたのです。そして最後には、全世界に出て行って全ての作られたものに福音を述べ伝えよと言われたのです。最初の言葉は福音を信じなさいです。コロナ禍に求道中の方はおられるでしょうか。私たちの主であるイエス様を信じる必要があります。福音とはイエス様の十字架と復活のことです。なんでイエス様が十字架にかかられたのでしょうか。それは残念ながら私たちは数々の罪を犯しています。一言じゃありません。私なんかもドロドロに犯していました。小学校の頃は母の財布からお金をちょいちょいと盗んでね、キャンディーを食べたりですね、父の財布からたまたまかくれんぼしていて、タンスに隠れたら父のそのこの背広があって、触ったら何かあるので見たら財布だったんですね。でそこからお金を盗んで映画を見に行ったりですね、そんなことをしていました。そしてですね、高校生になった時にはもう本当に、もう亡くなりましたけど、サネムのダイエって万引きを何度もしました。もう罪だらけです。でも そんな罪のためにイエス様が十字架にかかって、イエス様が十字架にかかられたのは、かかられたのはあなたの罪を許すためですと私に語りかけてくださいました。そうなんです、イエス様は私たちの罪を許すために私たちに代わってあの十字架にかかってくださったんです。私たちはそのイエス様の十字架の死を自分の罪のを許すためだったと信じるならば、それはそこで救われるという世界を開いてくださったのです。これが福音です。すべてのことはイエス様が神様の側で段取りをしてくださいましたが、たった一つだけ私たちがしなければならないことがあります。それはそのことを信じて受け取ることです。去年ですね、大阪の北大阪教会に使わされていたんですが、お風呂がなかったので銭湯に行ってました。で、銭湯の帰りにですね、夜遅かった11時頃だったと思いますが、帰ろうとしているとですね、酔っ払ったおじさんに出会ったんですね。道路に四つん這いになっているんですよ。手は歩道だったんですが、膝から下が車道で出てたので危ないと思って、おじさん危ないですよ、おじさんと声かけた時に自分もおじさんだからちょっと複雑な思いがあったんですが、おじさん危ないですよ、ちょっと経過しますから手出してください、起こしてあげますって言っても、あ、大丈夫大丈夫って酔っ払って言っててですね、で何度かそのやり取りをしたんですけど、何回自分で起き上がろうとしても起き上がれないんですね。でとうとうおじさんの方が手を出してくれたので、私はがっちり手を持ってですね、左手で脇を抱えてよいしょって起こすことができました。イエス様は、私たちは自分で自分の罪を何とかすることなんかできないんです。イエス様が十字架にかかってそれを許すという世界を作ってください。さあ信じなさいと私たちに手を差し伸べて差し出してくださっています。私たちはその手を掴むまで、いや大丈夫大丈夫って言っても絶対大丈夫じゃない。自分の手をイエス様に差し出すならば、イエス様が起こしてくださって私たちの全ての罪を許してくださいます。私たちはそのようにしてこの福音を信じる必要があります。そしてですね、最後にイエス様が言われた言葉ですね、全世界に出て行って全ての作られたものに福音を述べ伝えなさい。すでにこの福音を自分の手にした皆さんはこの福音を他の人に伝えなさいと命令されています。この福音の宣教は伝道師、牧師、宣教師だけに与えられた命令ではありません。クリスチャン全員に与えられた命令です。このアンティオキア教会としてですね、本当に祝福されて伝道に伝道を重ねてきたこの神戸中央教会のメンバーである皆さん、ぜひですね、この福音宣教を最優先に考えてほしいんですね。でも人のことは言えない。私ね、大学生の時はね、本当に伝道したんですよ。もう毎日時間の授業のある駒が開く時があるんですね。その時間を利用してですね、キャンパスでゴロゴロしている一人でいる学生に対してですね、4つの法則をずっと使い続けてきました。4年間で3人救われましたね。結構な確率だなと思うんですが、そんなしてきたんですが、いざ仕事に入ってみると仕事の方が面白くなって、だんだんそれがね、仕事が優先になっていきました。今から振り返るとですね、35年の教員生活で、ああもっとこの福音を最優先に考えた計画を立てて生活すればよかったというのが、もう大きな悔いとして残っています。皆様が毎週ですね、どうぞですね、今与えられている立場で福音宣教を最優先してこの仕事をするにはどうすればいいかを考えて生活してほしいと思うんです。すでにリタイアした人もですね、自分の置かれている立場の中でこの福音宣教を最優先して生きるってどう生きたらいいんだろうかということをもう一度考え直して欲しいと願っています。私たちは 要なたった一つのこと、まずこの神の御言葉の中心である福音を信じることが必要です。そして、この福音をこう何とかしてですね、人に語る必要があります。ただですね、語ろうとするとですね、恐れが生じます。本当に恐れが生じます。先ほども言いましたけども、大学の時に、4つの法則を使って伝道しましたけれども、何回やっても毎回、さあ今から行くぞという時に足がすくむんですよ。そして、いやもう毎日やってるから今日ぐらいしなくてもいいよという思いがね、起こってくるんですね。それはね、サタンがいるからなんですよ。もうサタンってもうそんなことしてほしくない、もう最大にもうなんていうか、そのことを恐れる存在なんですね。だから今から福音を伝えようなんてするときには必死で攻撃してくるわけですね。でその相手が、相手がというか対象がサタンだと分かったときにですね、本当にビビってね、もうやめてしまいそうになるんですけども、あかん、サタンなんかに負けたらあかんわと思ってですね、神様もうビビってます、もうどうしても一歩が出ません、助けてくださいって祈ってですね、そして時には賛美をしてですね、主にね、神様に頼った、助けてくださいって神に頼ったわけですね。そうすると不思議なようにしてね、一歩がスッと出るんですね。一歩出たらですね、もう全然大丈夫、あとはスイスイといけるわけです。神様が働いてくださるからですね。神様が私の口を通して、神様が語ってくださるからですね、私たちのを福音宣教を妨げるものはサタンなんですね。もう破れかぶれで何でもいい、ともかくそんな恐れなんかも、振り払ってですね、本当に主に頼ってですね、何としてでもですね、この福音宣教をしなければならないと私は思います。2年生の時に歯茎のがんになりました。これでこんなところで召されるのかとも思ったんですけども、幸い大丈夫だったんですけども、死を覚悟しましたけれども、その時本当に皆さんにですね、祈っていただいて、ご心配をおかけしてです、祈っていただきましたことを感謝します。まるでですね、牢につながれた、鎖につながれたペテロがですね、もうマルコの家で祈っておられた多くの方々の祈りに応えたイエス様が解放したようにですね、全く転移もなく戻ってくることができて、5年間追いかけますと言われてますけども、今のところ何の問題もなく過ごさせていただいていることを感謝します。で、そのなった時にですね、ちょっと一応死は覚悟したんですね。でもですね、ちっとも怖くない、むしろ、こんなに早く、これから仲間が苦しい思いをしながら宣教していくのに、自分だけこんなええところ行ってもいいのかなと思うようなことだったんですね。なんて私は恵まれた環境に置いていただいているんだろう、死さえ怖くない、なんという恵みだ。それとともに、この福音を語ることがどれほど尊いことか、何がなくてもこれさえあれば神の国に行ける、罪が許されて神の国に入れていただける、死の先をも保証される世界がある、これを伝える働きっていうのはどんなに尊いものであるかということを痛感させられました。進学校に戻された時に、本当にですね、同じ、もう一度その仲間と同じフィールドに立たせていただいたことを覚えた時でも、涙が止まりませんでした。私は旅間福音教会に使わされて、残りの生涯を他の何者でもない、ただ一つこのことを、福音の宣教を語り続けていきたいと願っています。アンティオキア教会の、本当にそのビジョンが与えられている神戸中教会の皆さん、どうぞ皆さんもこの働きに参画してください。恐れる必要ありません。神様が何とかしてくださるんです。なんと、もうどんな形でもいい、自分にできる範囲でですね、で、なんとかこの神様の福音を伝えるという、この働きにですね、本当にこれしかない 尊い、もうこうもう必要なことはこれしかないんですね。この働きにねですね、参加していただいて、生活の最優先にそれを持ってくる、そして生活をもう一度構築してみるということをですね、ぜひやってみてください。やがて天国に帰った時にですね、神の国に帰った時にですね、皆さんとそのことを分かち合いたいと思うんです。そして主にあって大いに喜び合いたいと願っています。本当に神様が、なお皆さんを祝福してくださって、本当に神の器としてですね、それぞれの場所で用いてくださることを祈らせていただきたいと思います。一言お祈りします。マルタマルタ、あなたはいろいろなことに気を使い思い患っている。しかし必要なことは一つだけである。マリアは良い方を選んだ。それを取り上げてはならない。天のお父様、皆をあがめてありがとうございます。必要なただ一つのこと、御言葉を、神の福音を信じ、そしてこれを周りの方々に何としても伝える。どうぞこのことを生活の最優先に持っていかせてください。そして私たちがやがて天に帰った時に、主からよくやった忠実なしもべよと言われるお一人お一人として、本当に主によって祝福された生涯を、残りの生涯を本当にあなたの祝福のうちに歩んでいくことができるように、ガレンでくださることをよろしくお願いをいたします。私どもも立ち物地にあって、このことに、このことだけを目指して、本当にこのことに、この一つのことに生涯をかけていきたいと願っております。どうぞ憐れんでくださって、その地で、この町にはあなた、私の民が大勢いるとお語りかけくださっている主に従って、全身全霊を持って従ってまいりたいと願っております。どうぞ謙虚も支えてくださり、生涯をあなたに使えるものとして本当に用いてくださることをよろしくお願いをいたします。この朝の恵みを感謝します。尊いイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。それではしばらくご一緒に御言葉に感謝してお祈りをいたしましょう。
主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。この後賛美を捧げて感謝の祈り献金へと続きます。それでは賛美が403番、聞けよ愛と真理の賛美いたします。賛美が403番を賛美いたします。皆様お立ちください。 礼拝の感謝と献金のお祈りを岡部さんに捧げていただきます。
お祈りします。しかし必要なことは一つだけである。マリアは良い方を選んだ。それを取り上げてはならないと。愛する天の父の神様、皆がめ心に感謝いたします。日々の生活の忙しさの中で本当に必要なものは何かともう一度私たちに語ってくださりありがとうございます。あなたの十字架と復活に触れ、先に信じた者として必要なものは何かと、この福音を伝えることではないかと、もう一度導いてくださいましたことをありがとうございます。このことを日々の生活の中心に据え、どうぞあなたの御言葉に聞き従う者として、あなたが私たち一人一人を用いてくださいますように、そのところにおいてあなたが最大の祝福を持ってあなたの福音宣教をさせてくださいますことをよろしくお願いいたします。語ってくださいました池口先生に感謝をいたします。これから田島の地で福音される先生方の上、先生の上にどうぞ豊かな祝福を持って、私たち一人一人も祈り支えるものとしてさらに増し加えてくださいますことをよろしくお願いいたします。感謝にあふれ、今から献金を捧げようとしております。どうぞ主よ、あなたのご先生のためにこの献金を幾倍にも増して用いてください。感謝して愛する主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。
アーメン。お座りください。総額のうちに献金します。正英27番、父子聖霊の賛美いたします。続いて川原崎牧師に祝祷をしていただきます。皆様お立ちください。
主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にありますように。アーメン。
お座りください。報告をいたします。
すぐる19